はい、というわけで、タコの卵から、てっちゃんなんですけど。
はい、みんな、おはよう、こんにちは、こんばんは。てっちゃんだよ。
ですね。てっちゃんさんが、闇芝居という。
はい。はい、闇芝居知ってます？
真っ暗な中で芝居をすること？
いや、違う。あのね。
うん。
15分か10分ぐらいのアニメなんですよ。
タイトル？
そうそうそう、ホラーのアニメで。
闇芝居という、何？アニメーションがあるってこと？
アニメーションがあって、うん、その紙芝居調なんですよ。あんま動かないみたいな。
漫画日本昔話みたいな。
そんな感じ、そんな感じ。それよりもっと動かないみたいな。
もっと、もう、アニメじゃないんじゃないの？
いや、でもギリギリアニメみたいな。紙芝居みたいな。YouTube で公式で上がってるんですね。
おー。
で、見れるんですけど、
おー。
これが、
はい。
いい。怖い、怖い。
YouTube で見れてしまうん。
なんかテレビ東京でやってたみたいな感じで
さ、テレビでもやってた。
そうそう、多分ね。よくわかってないんだけど、うん、で、それを見ると、うん、その出てくる幽霊みたいな、妖怪みたいなやつが出てくるんですけど、
はい。
それのデザインがマジで、
はい。
やばいんですよ。気持ちが悪いんですよ。なんか、発想の今までなかったみたいな。
彼岸島みたいな感じの。
そう、そんな感じ、そんな感じ。
ほ
ー。サクサクっと見れて。
はい。
意外となんか、なんか、怖いデザイン。なんて言えばいいんだろう。デザインが結構イケてる。
毎回違う話。
そうそう、毎回違う話。短編。10分15分ぐらいの
続きではないという。
ないない。なんかこれがね、もうなんか6期とか7期ぐらいまでやってて、
そういえばなんかチョボラウニョパミ先生のなんかあるじゃないですか、
はい、
弱酸性ミリオンアーサー、
あ、はいはい、
あれのアニメとかもめっちゃ短くないですか。
あんな感じですね。
なんかそういえばチョボラウニョパミ先生の曖昧ミーってあったじゃないですか、
うん、ありましたね。
あれもめっちゃ短くなかったですか？な
ん
か
めっちゃ短い。
30分とかじゃなかったですよね。
そう、10分とか。
10分以内ぐらい。
10分もない、10分もないぐらい。
5分ぐらいやったんじゃない、うん、なんであんな短いアニメが、短いアニメっていうジャンルができてるのかな？
できてる。なんかサクッと見れて、そのまま次、次、みたいな。
30分とかってめんどくさいですよね。
めんどくさいんだよね。
2時間の映画なら見るけど、30分って見たくないみたいな気持ちありますよね。
うん。
なんやろね。
なんか闇芝居ね、YouTube で検索したらすぐ出てくるんで。
はい、声とかは。あ
の、ストーリーも一生繋がってないんで、声とかも、なんか、うん、日本昔話みたいな。
で、ずっと一人でやってるみたいな。
なんかそんな感じする。
堀内健がずっと一人でやってるみたいな感じな。
おっかおら、美味しいおむすびが食べたいだ。おやまー、たこさく。
めっちゃ似てんな。
こしらえてくんろって。さ、おっかー、このおむすび、おいしいな。いくらでも食べれる。って、やりますよね。あんな、こんな感じ。
ほんまかいな。一応現代のストーリーなんですね。
いや、闇芝居を見るみたいなストーリーなの。闇芝居の中の。闇芝居始まるよーみたいな。闇おじみたいなのが出てきて、
はい、
闇子供が見るみたいな。これがね、サクサク見れて、なかなか話も怖くて、
はい、
いいんですよ。
あれほどテレビアニメ、見なかったてっちゃんが。
そう、最近テレビアニメ全部チムアニメって言いますか、
何チムって。
沖縄の方言でチムイ。
ほう。
かわいそうみたいな。
かわいそうなアニメなの。
そう、むごいとか。
むごいアニメ。
いや、だからもう大人が見るのきついみたいな。
でもなんか、ターゲット大人じゃないですか。
うん。闇芝居はだから見れる。
あ、久々の大人向けアニメ。
そうそうそう。
でも子供が見ても楽しい。
だってもう35を超えた大人が転生もの一気っていう人も、しょうがないでしょ。
転生ものとかって、35を超えた、なんか大人に見て欲しくて作ってるんでしょ？
ダンバインとか？
ダンバインは、子供に向けて作ってるって毎回富野が言うやつでしょ？
嘘でしょ？
で、全然受けなくて、ブルマークが倒産するわけでしょ？う
ん、でも俺も、
クローバーか。
それもリゼロとかも見ちゃったけど。
そうそう、見ちゃってるじゃないですか。
うん。
結局は。
結局、チムアニメでも見たら面白いから、
うん。
見るまでのハードルが高いんよ。
ああ、いや、こんなもの見なくたってって思うじゃん。
そうそうそう。見ても見なくても俺の人生に今後何の影響もない。毒にも薬もならんって見るじゃん。
うん。
面白いって。
って思ったり、と思わなかったりとかいろいろするわけですよね。
はい。
持続力がないですけどね。
で、じゃあ見てない時間何してるのかって言ったら、うん、それこそ毒にも薬にもならんことしてるんですよ。
いや、おちんちん触ったりとかしてるじゃないですか。
そうそうそう、おちんちん触ったり、乳首触ったり、か、アニメ見るかって言ったら、もうアニメ見てた方がまだいいわけよ。
でも、もっとひどくなったら、アニメ見ておちんちん触ったりとかもするじゃないですか。
まあ、まだその方が生産性があるさ。
どんな
生産性ミリオンアーサー的な。
まあ。
なんか闇芝居ね、はい、めちゃくちゃメジャーなんだけど、もうすでに。
え、そうなんや。
うん。
モテラジが発掘したとかじゃないんや。
うん、全然違う。
ああ、そうですか。やっと気づきましたぐらいのことなんや。
そうそうそう、そう。てちゃん、まだそこって。
うん、うん、うん、うん。なるほどね。てっちゃぎ。
はい。
コンピラ温泉が芸的にやばいって、なんで？
そう。ですね。
はい。
これを話すとちょっとだけ長くなるんですけど、いいですか？
はい。
ゲイバーのオープンに誘われて。
ゲイバーの。
うん。モエピ、あるじゃないですか。海南の大人の駄菓子屋モエピ。
はい。
最近よく行くんですよ、僕一人で。
すごい。
いや、あそこね。
うん。
安定感やばいの、ゆっくり感が。
うん。
なんか一人でじっくり飲めるのね、意外と。
粉をストローで吸うお菓子とかありますし、ね。
そう、吸ったり、うまい棒を食いながらビールじっくり飲む一人でみたいな。
うん。
一人でやってたら、
はい。
ちょっとって。
うん。
声かけられて、
はい。
あなたこっち来なさいよみたいな。
なんでやねん。
そしたら、ってなって、うん、そしたら、ゲイの方4人で飲んでたみたいな。
はい。
で、来て、一緒に飲んで盛り上がったんですよ、はい、めちゃくちゃ。
はい。
あんたなんでこんなゲイじゃないのにゲイみたいな見た目なのみたいな。見て、触ってって。もうこの子ったらって、やばい、低反発って。歩くニトリみたいな。
てっちゃん、てっちゃん、内地の人って言われるし。
そう。
いろんな人に内地の人って言われるし。
うん。
で、ゲイには、ゲイみたいな見た目って言われるし、
うん、
ゲイじゃないのって言われるし、
うん、
で、外人には、え、日本人って。
結局何なんだろうね。定まってないよね。なんか一人だけスノーで映ってるみたいな感じで、いろんな何かに変えれるみたいな。
常になんか違うように見られてる。
見られてるね。見る人に映す鏡なんだろうね。
沖縄っぽいねとかって言われへんね。
言われる。
え、誰に？
え、なんか、他の人には言われたりもする。
あ、それもあるんや。それは合ってるやん。
そうね。
うん。
で、それで、
はい。
仲良くなって、
はい。
名刺ももらって、今度オープンするんだって、で、LINE も交換して、
はい。
で、LINE が来たんですよ。明日オープンするから、はい、よかったら遊びに来てね。
ほう。ゲイバー。
で、ゲイバー時代。めちゃくちゃハードじゃないですか。時代って名前が。
なんでそんな名前なの？
そうそうそう、なんでそんな名前？
やな。時代、ゲイバー時代っていうことなの？
で、それで桜坂の方に行って、
はい。はい、ゲイバーで有名な桜坂ですね。
はいはいはい、
うん。
で、行ったんですよ。で、3000円のオープン記念で、
はい、うん、
3000円飲み放題のお寿司が8貫つきますと。
なんでお寿司？
わかんないけど。
はい。
まあ、行って。
はい。
あー、てーちゃんよく来てくれたわねって。
うんうん。
で、お花渡して。
はい。
オープンなので。
はい。
で、来ましたって。
うん。
で、そしてお話ししてて。
はい。
見てこの子って。
はい。
すごいでしょみたいな。
どうやねん。
もう完全にゲイなのよって。
はい。完全にゲイってどういうこと？
しかもモテせんって。
うんうんうん。
いや、でも、ノンケなのよね。
はい、う
ん。で、カウンターにいた、あの、ママ、その、一緒に飲んでたママは、
はい。
隣に座ってくれたんですけど、はい、カウンターにいた人が大阪の人らしくて、
うん。
その、ジャック・イン・ザ・ボックスとか、エクスプロージョンの話したら大盛り上がりで。
ああ。
で、コンピラ温泉。
大将の。
そう。
うん。
コンピラ温泉、やばいわよって。
まあ、あの、モテラジ公認温泉ですもんね。
あの、ゲイの、そのサウナの話になったんですよ。
ああ、
で、サウナ、最近サウナにハマっててって話して、
うんうん、
で、竜神の湯ってあるじゃないですか、背中島のって。
はい、
うん、ああ、わかる、観光客ゲイ入れ食いよね、みたいな。
え？
違うって。いや、サウナの施設の話をしたんですよ。
うんうんうん、
あそこ温まるって、いや、あのね、でもね、
うん、
あそこはねって、
うん、
あの、観光客で来るゲイがね、あ、背中島に来るのよって。
ほう、ほう。
で、その観光客のゲイを食べに地元のゲイも来るのよって。
ほう、ほう。
だからあなたね、絶対ゲイよって。絶対狙われてるわよ。
あの、スチームサウナが怪しいって言ってたじゃないですか。
そうそうそう、そう。あそこ本当に怪しかった。
なんか男だけで、なんかこそこそ、こもってるって言ったじゃないですか。
でも男しかいないんだけど、最初から男しかいないんだけど。
しかも裸で。
そう、裸でね。しかも汗だくでね。
裸の男たちがなんか一斉に出てきて、おかしいって言ってたじゃないですか。
そう、だからガッテンが行きましたね。
なんか静かで暗くて。
あそこはね、人気らしい、とっても。
あ、やっぱり。
あの、サウナとしてのレベルも高いって言ってて。
うん。
で、汗流しに来て、
はい。
まあ、汗もう一回流すか、みたいな。
ああ。まあ、二重に楽しいんですね。
楽しい。で、他も、あの、ゲイのプライベートビーチの話になったり、天満の。
ほう。
その天満の温泉とか、あとコンピラ温泉。
はい。
コンピラ温泉は、
あの、クラブ温泉かよ。まさか。
コンピラ温泉は、
はい、
時間帯で、
はい。
9割ゲイになるらしい。
はい。うん。
でも、だって受付で言われるんだって。
うんうん、
今日若い子来てるわよって。
うんうんうん、
受付のお姉ちゃんとか。
うんうんうん、
公認みたい。
うんうんうん、もうあれが公認じゃなければ何が公認やねんって話ですから、ね。
そうそうそう。
通報されますからね。
うん、あとゲイの、ゲイビーチの話とか。
ゲイビーチ？
そう、電車で見れるって
。おう、どこで？
大阪の。だからそういう詳しいところはちょっと、ね。
じゃあ、コンピラ温泉はなんなんや。
コンピラ温泉はいいみたいな。だってもう、公認みたいなもんだし。
だって、すごい、すごいという話しか聞かないですもんね。
うん。で、それでいっぱい、ビールを飲んで、
うん、はい。
で、ウイスキーのウーロン茶割り頼んだけど、ウーロン茶がなくて、
はい。
で、じゃあ三品茶割りで。
三品茶か。
そうで、ウイスキーのウーロン茶割りって何？みたいに聞かれて、いや、これ、なかなか美味しいんですよって、あの、うん、レモンハートの漫画でって言ったら、うん、あー、まっちゃんみたいな。
なんで知ってんねん、それは。
だからもう、博識な方が、その大阪の、あとは天満の、ぐじゅぐじゅのたこ焼き屋さん。
ああ、はいはいはい。
の話になったり、あそこね、いつも気になってるけど、頼めないのよって。みたいな話になったり、
はい。
いや、あの道極めたみたいで、極めた挙句がぐじゅぐじゅらしいですよって。
はい、うん、30年、40年やってるもんね。
うん。まあ、結局オープンの9時から2時ぐらいまで、長々といて、で、モーニング娘。を歌って踊ったり、めちゃくちゃ楽しかったですね。
めちゃくちゃ。
ゲイバー時代は、女性はゲイバーなので NG なので、これ聞いてる女性の方はいけないんですけど、
うん。
ノンケで行きたいなっていう人は、
うん。
僕に一本連絡入れてくれれば。
タコの卵を見てきました
。まあまあ、それでもいいですね。うんうん、あの、のんけですけど、
うん、
ちょっと体験したいんですって。
何を？
やっぱゲイバーを。
ああ、ああ、ああ。
で、ミックスバーも、あの、ブログに載せてるんで、
はい、
観光バーって。
はい。
で、発展場の7そうそう場所はちょっと。
ああ、まあね。あんまり見学とかされてもねって。
みたいな体験をして。
あと髪の毛長い人ダメなんで。
そうそうそうそう、挑発 NG なの、
うん。
キモいって。 キモい。あの、耳にかかった時点でもうアウトなんで。あ、それぐらいが挑発なんでね。め
ちゃくちゃ厳しいやん。
そう。短パ、だって50歳以上お断りだから。
ああ。
長曹操は。
ああ、厳しい。パイナップルハウスに行くしかない。
パイナップルハウスに行くしかないですね。
うん。てっちゃぎが天魔のシネファイブって
。あ、そこも、ゲイの。
何を言ってんの？
いや、ゲイ映画館。
シネファイブ
っていうのがあるみたい。
天魔に？
はい。
え？そんな、え、っていうか映画館なんてもう、潰れて等しいと思ってたけど。
だから潰れたんじゃないですかね。もっと、あの、その、新世界国際劇場の話になって、
うん、
そのゲイ映画館みたいな、天満にシネファイブっていうのがあったのよ、みたいな。
シネファイブってどこのことやろう。ああ、もう今ないと思うけど、あれかな、北天座とか有楽座とかあった時の地下のエロ映画館のことかな。
かもしれない。
昔は南とかの NGK とかの近くに、そういう、なんかスーパーの近くになんとか座ってあったよなって思う。そういうのいっぱいありましたね。エロ映画館で。
ね、なんかそういうね。
道山町のところにもあったしね。
ああ。その道山の話が面白くて。
はい。
その道山の、そのクラブでは、その、うん、何度も表ラジで話してるんですけど。
はい。
そのモーニング娘。のイベントをやるって言ったら、他のクラブは断られて、
うん。
ゲイクラブでやったっていう歴史があるじゃないですか。
ある。
で、そっか、アニソンイベントとかもメジャーになっていったっていう、クラブでやる。うん、でも、うん、ゲイクラブは、もっと前から、K-POP イベントをやってて。
あ、
もう最先端すぎるだろって、
うんうん。
K-POP って今めちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。
うんうんうんうん、
女子高生を中心に。
はい。
それを。
今なの？十数年前じゃないの？
いや、今も流行ってるよ、めちゃくちゃ。
あ、
もうめっちゃ昔から流行ってたんだなって。
うんうんうんうんうん、
先取り的な。
まあ、クラブは、っていうか、ゲイクラブとかが、なんかああいう、なんですかね、テクノ的なやつとか。
そうそうそう、その時ユーロビートが流行ってたみたいで、韓国のポップでは、うん。そういうやつの話を聞いて勉強になりましたね。
よそでやらんやつをやるもんね。
そうそうそう。
アニメの企画とかが、なんか最初に持ち上がった時とかって、マジでやんのとかって思ったけど、ああいうの
蓋を開ければめちゃくちゃ人気だしね。
果敢にやってってたのかな。
うん。
まあ、受け皿になってましたよね、ああいう。
受けだけにね。
このゲイの日本の開放的な話っていうのは一体？
いや、だから最近 LGBT 問題とかの話も、ゲイバーで上がって、で、デニーっていけてるわねって。
それ問題なのか。
いや、だからデニーが、
うんうん、
玉城デニー知事が一声言ってくれれば、
はい、
沖縄からその渋谷区の同性婚パートナーシップどころじゃなくて。
あ、そういう意味で。
そうそうそうそう。
あ、その政策的にいけてるっていうこと、うん、
そう、政策的に。
LGBT の対応しそうっていう。
対応を沖縄からしていったらいいんじゃないのかなって、玉城デニーいけてるし。
ああ
だってハーフの知事なんて聞いたことないわよ
って。ないわよって。うん。
うん、確かに
って。うん、うん、うん、うん。
そうですよねって。
まあ沖縄からやっていければ、
台湾が近いんだしって言って。
うん。
で、台湾に行きたいんですよって話もして。はい、うん、もう台湾でね、若い男捕まえちゃったね。月1どこじゃないわよって、月4よって言って。
ああ。そんなに。
うん。
いやー、
沖縄に来たらゲイバー時代に、ぜひとも。いや、もうとっても、だって、今2000円飲み放題だからね。
うん。
普通に安い。
うんうんうんうん。
カラオケ歌い放題で。カラオケ歌わないでいいんだけど。
はい。
狂月と青森と、ウイスキーが飲み放題です。
狂月、青森、ウイスキー。ウイスキーがなんか、
は、核です、核。
あ、え、核が？
うん。最高でしょ。サントリーの日課とかじゃないから。
ブラック日課とかじゃなくて書くな
んじゃなくて書く書く。だから書くの3ピンチャーより意外とうまかったよ。
いや、3ピンチャー割ってまずいわけないんですよ。
3ピンチャーと 緑茶と水がありますね。なので好きなので。
なんかあれですよね、ゲイバーとかって、狂月とか、人狼とか好きですよね。
あ、ありますね。狂月の水割り最初に頼んだら、沖縄の人ねって言われて、沖縄の人って狂月なんだ、みたいな。
そうなんや。
いや、僕、青森あんまり飲まないじゃないですか。
うん。うん、
あ、飲めるんだけど、好んでは飲まないんで、
はい、
狂月、青森ウイスキーってなったから、じゃあ狂月飲んでみようかな、って。
おー飲んでみようかな。
飲んでみようかなって。普段飲まないからね、三つとも。
うん。うん。
ビールだから。
はい。
でビールは800円で、中瓶が。
うんうん。
別料金なんですけど。はい、まあ、2杯ぐらいビールの頼んで。
うん。
お金もオープンなんで落としてい、こうと思って。
お金もオープンなんで。
そうそうそう。そこら辺気にするタイプなんで。
ああ、オープンやから。ああ、オープン。
そう、
オープンっていうのはなんかその気持ちがオープンになってんじゃなくて、店が
オープン。グランドオープン。そう、グランドオープンだから、お金をね、多少落としていった、いかないとね、せっかくお呼ばれしても。
ほ
ー。で、また来てねって言われたんで、
うんうんうん、
また今度行きますって、
うんうんうん。そこはどういう系統の
時代？
うん。
ママが同い年、36歳の同い年だったんで、
はい、
まあ、それぐらいの年齢層ですかね。
おー、でかい。
で、アムロ、
でかい人。
いや、でかくない、でかくない。
でかくはない。
俺だけがでかい。
あ
ー。で、アムロナミエとか流れて、
うん、
モーニング娘。も一緒に踊ったりして。
うんうんう
ん、なので、まあ、普通の一般的な。
あー。特にジャンルとかはない。
うん、ジャンルとか時代ですからね。
いや、わからんやん、だから。
で、最初、トキオバーとか言ってて。
うんうん、
トキオバーとかセンスなすぎでしょ、みたいな。
トキオ。
トキオ、時代とか言ってトキオ。
トキオ。あ、トキオ。トキオと読む。
じゃなくて時代らしくて。
なるほど。なんなのね、時代って。
うん。
まあ、タコの卵見てきました、って。
言っても何もないですけど、
うんうんうんうん、
まあ、ノンケの方でも、それなら入れるかな、っていう。
うんうん、
まあ、基本的に、ほら、ノン系の方や女性の方ってお断りじゃないですか、うん、ゲイバーは。
うんうんうん、
まあなんですけど、そのブログを読んできましたとか、モテラジ聞いてきましたっていうんであれば、
うんうん、
大丈夫だと思うんで。
まあね。
で、そういう文化にちょっとね、うん、触れるのも、勉強がてらというか、経験的な意味で。
やっぱりもうどうかわからないっていう気持ちもあるんですからね。
そうそうそうそう。自分がね、35を超えて、うん、もしかしたらちょっと男もいけるかもとか、
チラッチラ
ッ、そう、チラッチラ
ッってたりとかするかもしれないんじゃないですか。
だってさ、あなたさ、桜坂歩いてきたんでしょって言われて、
うん、
で、ジムも行ってるのよねってジェスタスって、
うんうんうん。
もう今度から絶対認定されてるから。
認定
だってあなたゲイだもん、みたいな。
あー、でもそれ、でも、そうなのかもね。
見た目があって。
うん、
だってモテ線じゃんって。
もうなんか、なんていうの、その、僕はゲイなんですけどとか、
うん、
僕はノンケなんですけどって、ある意味、いや、意味ないですよね。
それ意味ないです。
もう、男か女かすらも意味がないっていうのが分かってきた昨今じゃないですか。
あ、そうですね。
体がたまたま、
男だった。体がたまたま、ね、女だったとか
っていうような話でしょ？
うん。
結局は LGBT って言ってくると。
はい。
だから見た目は女、心は男とかって言ったらもう誰も逆らえないじゃないですか。
だって言ってるもんね。
うん。
そういうところにちゃんと配慮して、っていうか配慮とかいうのももうなくしていきましょうって。うん、もうそれもそういうのをなくしていこうっていう。
で、それに対して、それが男かよって、けって。
なんだ、男かよって、けって。男の名前で何が悪いって神言がなくて。
もう男かよとか、ね、気合い入れてやるぜみたいなことを言い出すのって絶対違うじゃないですか。
弾痕で気合い入れてやるぜって男らしくしてやるよ。
そうそうそうそう。 もうそういう、なんちゅうんですかね、ジェンダー的なこだわりみたいなものっていうのは、どんどんこう、なくしていこうっていう昨今ですから、
はい。
まあその自分がノンケとかゲイとかそういうことはとりあえず置いといて、
置いといて。
気になった瞬間に、
うん。
ふらっと行ってみて、
うん。
で、どうとかじゃないんですよ。
うんうんうん。
行って何思ったかでいいんじゃないですか。
いいんじゃない？安いしね。
で、飲んで帰って別に、あー、別に好みの相手いなかったなーとかです。いいんじゃないの？
いいね、それで。でもなかなか楽しかったな、また今度行こうでもいいし。
とか、別に、その、エッチ心とかじゃないけど、
うん。
楽しかったな、とかです。いいんじゃないかなっていう気は。
うん。
楽しくなかったな、とか、どっちでもいいんですけど。まあ、飲みに行くか、ぐらいで、じゃないですか。
そうそうそう。だって、京月と青森と核のウイスキー飲み放題だったら、飲みに行くかで2000円は破格でしょ。う
ん、まあ。いつまでそのキャンペーンやってるのか知らんけど。
6月末まで。あ、
マジで。
うん。結構長めに。
なるほど。てっちゃぎ。
はい。
年上に忖度する哲也。
これね、忘れた。忘れちゃった。
いや、一応僕年上ですよね。
はい。
忖度して。
武藤さんに？
うん。
武藤さんには忖度してないです。一回も。
嘘やん、もうこれ。このネタ。
そう、だから嘘かも、もう。
酔っ払ってんのか。
そう、酔っ払ってた、これ。多分。
じゃ、てっちゃぎ。
はい。
アイコス、掃除して吸ったらやばくなった。
はい。何これは思ってます。アイコスってあるじゃないですか。
フィリップ・モリス社。
が出す、日本で死ぬほど売り上げ上げてる。
なんか、どいつもこいつもアイコス。
あと、ブラジルと、スペインと、イタリアでも流行ってるらしい。はい、
アメリカとか、
ね、いや、スペインとイタリアの人に聞く機会があったんですよ。
う
ん、僕、アイコス吸ってるんで、うん、これ、あっちでも吸ってんのって言ったら、うん、みんなそれよって言ってて。
なんで今ちょっと、
かまぼこ
っぽい。
女性だったんで聞いた人
が。あ、
みんなこればっかり吸ってるよって。
うん、
あ、そうなんだって。じゃあ、スペインとイタリアとブラジルでも流行ってるんだなって。
なるほど。
うん、で、そのアイコスって掃除しないといけないんですよ、実は。
掃除、まあ、そらそうなんです、機械やしね。
そう。だから、ヤニが溜まっていくのね。
結局あれって電子とかやったら電子みたいやけど、
うん、
ロムとかで吸えんのかなとか。
あれ、原子。
電子タバコって言うやん。
うん、でも原子だった、あれは。あ、単純に、タバコの葉っぱを熱で温め
るだけ。燃やしてるだけやんね、あれ。
そう。あんま変わってないんだけど。
まあ、電池で燃やしてるだけの話ですよね。
そうですね。火で燃やすか電池で燃やすかの違い。
カートリッジでこうやってるんですよね。うん、
だから溜まっていくんですよ、ヤニが。
うん。
で、ヤニをいちいち掃除するんですけど、
はい、
掃除するとやっぱ吸い心地が違うのね。でも、ヤニって硬くなって溜まっていくんですよ。
硬くなに。
そう、こびりついていくのよ。通常の掃除じゃ追いつかなくなっていく時期があるわけよ。
ほう。
だから、
はい。
もう一大決心して今日。
はい。
漂白剤につけたわけよ。
まあ、はあ、はあ。
だってほら、ヤニのね、壁の掃除とか漂白剤で拭き取ったりするじゃないですか。
でもそんな、なんか電子機器をつけ込んで大丈夫なの？
電子の部分じゃないところ。電子の部分じゃないところね。
外せんの？
外せるなら、あれパカって。
ほう。
蓋の部分が。
ほう。
そこでヤニがぐじゅって溜まってんの。硬くて取れないわけ、はい、力入れても。
はい。
で、ハイターみたいなやつを、
はい。
バケツに入れて、
はい。
で、そこを入れて、お湯で、
うん。
ぐじゅぐじゅって。
はい。
で、そして何時間か経ったらもうすんごい色なのね、もうヤニで。
はい。
で、取れたなーって。
はい。うんうん。
で、バーって洗って。
その硬いやつが全部溶けてたの？
全部じゃないけど、まあまあ溶けてて。
へぇー。ハイターがヤニを溶かすことがあんねや。
そう。
へぇー。
すげえなって思って、うん。で、バーって水で洗って乾かして吸ったわけよ。
はい。うん。
そしたら、はぁー、すっごいなーって思ったら。
はい。
なんかどんどん気分がもっとハイになっていくわけ。 で、下がちょっとだけピリッとしてきて。
脅迫剤。
そうそうそう。なんでかなと思って、もっと吸った、うん、あー、なんか吸い心地違うな、やっぱ、うんうん、掃除すると違うなと思ったけど、うん、なんかもう、タバコ吸ってるって感覚じゃなくて、なんかもう、シャブみたいな、なんか、うん、あーみたいな。
でっちゃん死ぬの？
そうそうそう。で、下がもうどんどんピリッになってきて。
いや、ちょっと待てよ。
って、うん、これ、まさか漂白剤取れてないみたいな。
よく洗わなかったの。
洗ったよ。
うん。でもそれ、ヤニの中に染み込んでたとしたら。
そう、染み込ん、これなんか漂白剤残ってるよねみたいな。
うんうん、
で、さすがに吸うのやめて。
はい。
みたいな。
はい。
なんか、タバコ吸った感覚じゃない、もうなんか、合法ドラッグとか、なんか合法ハーブとか一昔流行ったじゃないですか。
うんうん、
あれかみたいな。
うん、うん。
なんか、必要以上にぶっ飛んでる感じがするのよ、
うん。
気持ち悪い感覚ではないのよ。
うん。
なんか、あーみたいな。
うん。
やっばーってなって、
はい。
もう結局掃除諦めて新しいアイコス買いました。新品を。
ちゃんとヤニを取る用の清掃方法ってあるんじゃないの？
あるあるある。それに乗っ取ってやってた。ずっと。
でも漂白剤は違うんじゃない？
そう、違う。
漂白剤で取るって発想がまずないんやけど。洗濯物じゃないんやし、あの、別に、シミを取りたいわけじゃないからね。
でもね、限界が来るんよ。うん、
ああ。溶かすやつあるやろ、なんか。
もっとそこで買い替えなのよ、買い替え。そこで買わなかった俺が悪いの。だから皆さんもね、くれぐれもね、
はい、
漂白剤でアイコスは掃除しないで。
うん、
ちょっとやばい。
いやー、普通はしないよな。
普通しないことをしたい。
うん。でも普通しないって言ったら一生しないもんね。
そう。経験よ。
僕はちくわおじっていう。
ムタさん、ちくわおじなの？
違う。てっちゃぎが、
うん。
なんか、袋のちくわ持って、うろうろしてたって。
ああ、たまにやってるんですよ。
たまにやってんの？
袋のちくわって100円くらいで買えません？
まあね、ちくわって案外、
安い。4本入りぐらいで。
そう言われりゃ安いですよね。
で、あれって、意外とうまいじゃないですか。
まずくはないですね。ちくわですし。
だから最近ちくわ食いながら歩いてるんです
ね。いや、だからちく
わ。もぐもぐって。で、
うん、
最近じゃないけど、俺めちゃくちゃ人と目線があったりすんのよ。歩いてて。
ほう、ほう。
で、なんで俺こんな、なんかチャック開いてんのかなとか、
うん、
なんか鼻水出てんのかなとか、いろいろ気にするのよ、
うんうん。
じゃなくて、
うん
てっちゃん大きいからねって言われるんだよ、他の人見るの。見るからって。
うんうんうん。
あ、そっかーって、
うん。
でも自分じゃ大きさ自覚できてないのよ、今、はい、意外と、
うんうんうん。
で、写真とか撮って、
はい、
見ると、
はい、
なんか俺ホルモンの分泌崩れて、巨人症になってるのみたいな。でかいわけよ、俺って。
でかいね。
なんか規格外にでかいわけ、うん。身長が大きいとかじゃなくて、なんか、コラみたいな。
うん。うん。
なんか特に女性と映ってる時に、
うん。
なんか女性そのまま頭から食べそうなんだけど、
うん。うん。うん。
っていうのを自覚してなかったから、う
ん、はい。
最近ようやく自覚するようになってきたわけ。
はい。自分はでかいと。
そう、でかいし、
うん。
なんか最近オラついてるし、見た目も。
うんうんうん。じゃあ、
だから、
てたりするし、ね。
そうそうそう、髭も生やして、しかも、ま、今坊主だしね。やからさ、完全に。南にいるやからさ。
で、そんなやつがちくわ持ってうろうろ
そう。やばいさ、完全に。
妖怪やろ、それ。
ちくわおじさ、絶対人が近寄りたくないさ。
いや、昨日さ、国際通り歩いてたんだけど、でかいやつがちくわ持ってうろうろしてたんだよね。
やっぱ。
で、絶対言うやつやん。
そのおじさんにさ、ちくわ食べるって言われて断ったら殴られるらしいよ。え、いいね、ちくわ、食べるかって。え、これ美味しいよ、食べるかって。え、ねえねえ、ちくわ食べるねって。おいでおいでって。美味しいよ、これって。買ったばっかりだから大丈夫よ。 ああ、おじさん触ってないから、大丈夫、食べなさい大きくなるよとか言って、もうやばいやつだ。
うん、うん、うん。うん。
最近自分の大きさを自覚するようになった。
ああ。
なんか威圧感与えるよ。
ああ。
だからなんか、こそーって。
うん。
こそーってあんな、なんかあんまり人の近くに立たないように。
うん。近くに。
なんか、俺みたいにでっかいやつが近くに立って。
はい。
しかも丸坊主のヒゲでたまにサングラスもかけてジャージでしょ？
はい。
終わってるさ。
うん。
俺だったら絶対近くに行きたくないタイプの人になってるから。僕自身ね。
はい。あれほど意味嫌う。
あ、そう、あれほど意味嫌う完成形になってるわけ。ヤンキーの完成形みたいな。
しかもちょっとフレンドリーみたいな。
そうそうそうそうそう。え、逃げって。だから、自分の見た目を自覚するっていうのは大事だな。
ああ。
なんかでかいわけ、俺。
写真に撮るっていうのがいいのかもね。
肩幅やばいわけ。
いや、前から言ってるやん。
いや、分かってなかったか。俺、だって肩小さいって今でもちょっと思ってる。
アメラグや、出てたじゃない。
基準が、
うん。
ジムのゴリラだったのが良くない。
ああ。まあ。
俺よりごつい人がいっぱいいるから、
うん。
あ、俺ちっちゃいなと思ってたんだけど、
うん、うん。
それ、梅原と抜きと対戦して、
うん。
8-2 とか7-3で負けて、
うん、
あ、俺格言弱いなって言ってるようなもんだな。
うん、
なんか地方に行ったらめっちゃ強いみたいな。
うんうんうんうんうんうん
うん。だからちくわ食べながら歩くの封印します。
なんでやねん、ちくわおじが。
やばいからね。
いや、でもちくわは流行るかもね。
え、だってちくわどう考えてもいいでしょ。
今までそういうのはなかったわ。
ちくわで一食よ。ちくわ4本食べたらもうその日1日食わんでいいじゃん。
いやいや、それは言い過ぎだろ。ちくわ4本食べたら、その歩きながらちくわ4本食べといて、
うん、
今日は朝から何も食ってないからがやばいっていう。
それやばいよ。
いや、でもそういうもんやねんっていうのが最近あのモテラジスラックのダイエットチャンネルができたことによって、
はい。
やっぱり強く言いたい。
あ、前回、ブタオさんが言っていた。
だから、なんていうの？
一食にしろって。
一食にすんのが一番いいし、
うん。
一食じゃなかったら二食っていうことになるのかもしれへんけど、
うん。
朝昼か、昼、夜か。
朝、夜か。
朝、夜が一番効率悪い。
なんで二食じゃん。ダメ。連続性がないとダメ。
そうじゃなくて、その、食ってない時間を空けたいのよ。
ああ。
朝夜やったら効率よくその中間地点にあるやないか。
じゃあ、あの、夕方夜ならまだ
気に。まだ全然。
最近、その教え守ってますよ、僕。
で、その時に問題なのが、
うん、
ちくわは一食じゃないみたいなへりくつですよ。
ちくわは一食よ。飴も一食だから。
そうそう、飴は。
缶コーヒーも一食だから。
でも、大柄って、アンパン食っといて、
うん。
ああ、何も食ってねえわ、とかってなりがちなのよ。
いや、だから俺ね。L チキ2個食べながら、
うん。
菓子パン食べて、
はい。
別にご飯じゃないからね、これ。
そうそうそうそう。まあ、完食。ま
今なりにマックはご飯じゃないと思ってるでしょ。
うんうんうんうん、うん。
それは、あのね、太る。
まあ、だから、なんでしょうかね。気がついたら、1日5食、6食になってた。
だって、ブタオさんがいつも俺に、
はい、
あんま食わんよねって言うじゃん。
うんうんうんうん。
それよ。
どういうこと？
だから食い続けてるから。
ああ。
一食でいいのよ、そこは。
うんうんうん。
その1時間後にまた食うから。
あ、そうやね、そうやね、そうやね、いろんな大柄を観察してきたりとか、自分の太り具合とか、いろいろ、こう、考えていくに、
うん。
なんかほら、痩せの大食いとかよく言うじゃないですか。
はい。
あれって何かって言ったら、そいつその一食しか食ってない可能性あるんですよね。
うん。
で、それに対して大柄って、回転力がすごかったりする。
大柄の大柄たるゆえんのその精神力とか胃袋の強さっつうのは、うん、内臓の強さ、
うん、
無限に食べれるんですよ。マジで黄金の回転なんですよ。黄金長方形の回転音が回ってるんですよ、内臓で。
なんかその一食にはあんまり欠けてない感じがする。
だって一食に欠けてたら大柄になれんでしょ。そんな貧乏臭いって。体が。
なんか、いつでもこの程度やったら食ってるみたいな感じがすごい。
口に入ってない時間ないからね。
そう、あれがね、効率いいんすよね。
いい、だからでかくなるよ。だからボディビルダーって、食事6回に分けて
とか、うん。あ、そうそう、ちょこちょこ、こう。
うん。
言ったら。
あれは体でかくして、筋肉も大きくして、っていう食事方法なんですよ。理にかなってる。
常にインスリンをね、インスリンレベルを一定に保つんですよ。
それが、本当かよっていう人は、
うん、
ロニー・コールマンとか、
はい、
他のボディビルダーとか、フィジークの選手の YouTuber の食事動画がいっぱい上がってるんで、
はい、
今日の食事1回目はこれです。1回目っていうか。で、2回目って、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目。で、最後の8回目の食事がこれです。食べる量はそんな大きくないよ、その1回1回が。しかも食べてるのも意外となんかしょぼかったです。
うん、しょぼい。意外と入り卵とかやったりとかする。
でも、筋肉マンみたいな人たちがそれを、うん、食べる。
で、なんかシャカシャカってやって、あ、そうそうそう、これ7食目なんで、みたいなこと言
う。はい。プロテインは7食目。
そうそう。
で、8食目は美味しくない鶏の胸肉の茹でたやつとブロッコリーみたいな。
うん。いや、ほんとね、ほんとそれやし、あれよ。もう一回、そういう研究してる博士の本とか読んで、あの、おさらいしたんですけど。
はい。
やっぱりそうかって思って。
うん。じゃなかったら減量期のボディビルダー一食しか食ってないから。
やっぱそうかって思いまして。やっぱりこの、ガンとなってんのってカロリー計算なんやろなっていうのが分かってきた。うん、ああだこうだってこうカロリー計算するじゃないですか。
はい。
で、カロリー計算すればするほど自分を追い込んでいくことになるんですよ。
はいはいはい。
もうそんなんいいから、
うん。
そんなんいいから、あの、
騙されたと思って
時間を空けてんって。
いちいち夕ご飯だけにしてみてってことか。
あの、とか、もうちょっとわかりやすいパターンとしては、
うん。
朝起きて3時までしか食わないとか、
ああ。
とか、あの、日が沈んでからしか食わないとか、
うん。
そういうんでもいいよ。まあ、むちゃくちゃ大柄やったら、これであっという間に痩せますからね、きっと。
じゃあ、あの、モテラジ式ダイエットとして、皆さん騙されたと思って、もうちょっとやってみてください。
なんか、水、お茶、コーヒー、ブラックコーヒー程度しか取らないと。
美味しくない、ブラックコーヒー。いや、俺はホットはブラックコーヒーなんよ、いつも。
はい。
でも、沖縄今暑いから飲まんから。
じゃあ、水でいい。
アイスコーヒーは必ずシロップ入れたい。
水とか炭酸でいいよ。
美味しくない炭酸水。
で、炭酸水って言って三ツ矢サイダーとか飲んでるんですよね。
カロリーゼロだからって。
三品茶とかが。
まあでも今日はその豚尾さんの例に習ってずーっと食わないで。
はい。
で、夜筋トレして今食って終わってますね。
はい、あ、てっちゃけこれ。初めてパーソナルトレーニング受けたっていう。
はい。
はい。
ですね、今日はあの、沖縄のプロゲーマーの、
はい。
キャメイさんに、
はい。
前に話しましたね、アルカナハートの世界チャンピオン。
ほう。
で、今、FC 琉球、沖縄のサッカークラブの、
うん。
のその J リーグの、
うん。
そこにスポンサードを受けていて、今もう、はい、芸能事務所にも入ってますね。
ほう。
で、そのキャメイ氏に、そのグッドゲームのオーナーでもある。
はい。
もう、乗りに乗ってる人に。
乗りに乗ってる人、はい。
乗りに乗ってるんですよ、とっても、
うんうんうんうん。
で、その人と、まあまあ前からちょっとした知り合いみたいな感じで。
はい。
だったんですけど、今日、てっちゃんさん、よかったら、一緒にパーソナルトレーニング行きませんかって。
お、う、
ぉ、ん。で、そこ応援してるんですよ、って。で、よかったら、宣伝も、ね、ブログでも書いてくれれば嬉しいんで、って。うんうん、ただでいいんで、って。
うん、うんうん。
あ、だったら、僕もね、
うん、
応援の意味でも行きたいし、ブログも書けるし、一石二鳥じゃないですか。
うんうんうんうん、
で、フォームも見てほしかったし、ということで。
あ、
で、行ったんですね。で、場所はね、波の上です。
波の上ビーチ。
波の上ビーチのとこ。ユイレールの県庁駅前から、歩いて10分ぐらいかな。
はい。
すぐそこで。
うん。
で、行きました。
はい。
で、やってる人が元、〇〇〇っぷの人で。
何それ〇〇〇っぷ。
なかなか言えないらしい。これは。
ほう。
うん。な、〇〇〇っぷってあるじゃないですか。よく CM で有名な。短期間痩せみたい。
ああ、あれか、ライズアップ的なやつか。
〇〇〇っぷ。ラ〇〇〇っぷ。の人がやってるみたいで。で、前日、昨日ですね。昨日僕、胸のトレーニングやったんで、
はい、
ちょっと胸はできないんで、
できない。
いや、できるんですけど、はい、じゃあスクワットとデッドリフトのフォーム見てくださいってことで、
うんうんうん、
で、スクワットのフォーム見たら、
はい、
高重量になると、腰が曲がってる部分があるんで、高重量はやめましょうって。
ほら。
そうそうそうそう。だから、デチャさんだったら、80キロ、90キロ、うん。いや、90キロも、まあまあ、10回やると腰が曲がってくるんで。
腰が曲がってくる。
そうそう。だから、80、70あたりで、やりましょうって、
うんうんうんうん。
で、デッドリフトも、
はい、
デッドリフトはなかなかフォームいいです。
お
まあ、強いて言えば、疲れてくると胸が張れなくなって背中が曲がってくるんで、みたいな、はい
うん。
そういう細かいフォームの、
はいはい、
ところになって、てちゃさんが狙うのは何ですかみたいな話で筋トレやるって、
うんうん。
筋力よりは筋肥大っていうことであれば、自分が怪我しないフォームのその重量も追わずに、これぐらいでやった方がいいですよってなって、
うんうん、
あ、なるほどねって、やっぱり理にかなってるなって、うんうん。で、最後にインクラインダンベルベンチプレスが一番好きです。
はい。
うん、っていう話でインクラインダンベルベンチプレスも見てもらったんですよ。
うんうんうん、
何も言うことはないです。
何も言うこと完璧ってこと？
完璧だった。インクラインダンベルベンチプレスに関しては完璧だった。
祈りが完成してるって
。祈りが完成してた。
じゃあこれからスクワットとか、どんどんこう上達していって、代わりに祈る時間が増えた方が。
そうね。だからスクワットも、
うん、
高重量だと腰が曲がるから。
腰が曲がるって怖い言い方やな。
うん。だって、話もしたのよ。
ほうほう。
高重量の時にその脇腹痛めたって。
うん、
だから結局その脇腹に腰が曲がって逃げる重量っていうのは、てっちゃんさんが持つべき重量じゃないみたい。
持つべき重量ってかっこいいな。
だからパワーリフターとかそういうの目指すんだったら別です、みたいな。
1キロでも、
そうそうそう。
1キロでも重くって、より重くっていう感じやからね。
うん。でも、てっちゃんさんは重量じゃないですよねって求めてる。見た目ですよねって。
そう、見た目を求めてる。
そうそうそう。あ、そうですって。
うん。
そのサンフィジカルっていうところにあるんですけど、サンフィジカルさんですね。
はい。
波の上の。ちゃんと宣伝してます。うん、っていうところで見てもらって、
はい、はい。
初めてパーソナルトレーニング受けたんですけど、
はい。
よかったですね。こうやってちゃんとフォーム見てもらったら。
やっぱりよかったですか？
うん、よかったよかった。特にうん、本当にスクワットとかデッドリフトってどんどん過激になっていくから。
なんかねー、なんか、やっぱり、ほら、LP が上がらないと面白くないみたいなのやん。
あ、そうそうそうそうそう。
もうちゃんとやってんのかみたいな。
うん。
いつまでもいつまでも同じことって人はなりがちなんですよね。
でもいつまでもいつまでも同じことしたいんですよ、筋トレって別に。
いや、カチャって増やす。
カチャって増やすと魔力だからね、ほんと。魅力の魔力
だ。軽って。
うん、
え、こんなのに今まで怯えてたのってなるじゃないですか。
言うてももうおじさんだからね。20代じゃないか。20代だったら生きてるかもしれないけど、もう35を超えてる人だから、
うん、
まあ、体とのね、付き合いもあるしっていうことで、
うん、
ツイッターにもつぶやいたんですけど、
はい、
今ならサンフィジカルさんが、
うん、
1000円でお試し体験で。
本
当に1000円でパーソナルトレーニング受けてくれるんで、うん、
はい、
もし興味がある方は、ぜひとも。この前、一緒にね、ラジオも出た、スパロボのハイサイ探偵団のお塩も、
はいはい、
今、行ってて。
マジか。
で、それで、一緒にやって、
はい、
で、人の筋トレ見てたんですけど、
はい、うん、
めっちゃ笑いますね。
なんで？
え、きつそう。
どういうことよ。
結構ね、追い込んでくれるのよ、そのパーソナルトレーナーが。
はい。
行けます、まだ行けます、みたいな感じで。それを見てて、
はい、
うわ、飽きそう、みたいな。
まあ。あんまり人に、こう、追い込まれることってないですもんね。
ないからね。
うん、
ちゃんと補助もつけてくれて。
うん、うん、うん。
いや、そのダンベルが、めちゃくちゃ、欲しいや、ダンベルが置いてるんで。
欲しいダンベル。
その、カチャカチャって、そのピンで重量が変わるやつ。
ああ、なるほど。
そうそうそう。40何キロまでできるって。
うんうん、
あ、いいなって。うちのジムには30キロしかなくて。
あの複雑
な。でも、てっちゃさん、重量じゃないですか。あ、あ、
でも、1枚、この薄いやつを差し込んでみようかな、みたいな。
そうそうそう、35って2ちゃって。
いや、なんか、成長しないと面白くないって思っちゃうんですよね。
で、やるからには？
でも、そういう場合って、違うフォームとか、違うフォームっていうか違うあの種目とかそういうのに逃げた方がいいんかもしれへんね。
ああ、そうかもね。
うん。
飽きるのであれば、
ね。そうそう。そうなんですよね。
あの、目の前に公園もあって。
公園まで？
そう、サンフィジカルの目の前に公園があるんですよ。結構、原っぱの、
はい。うん。
そこでケトルベルぶん回してるトレーニングもあって、他の人がやってて、ケトルベルってあの、ロシアでよくやる。
夜間
みたいな。そうそうそう。あれ、ぶん回すと疲れるんで、うん、だいぶ。
疲れますね。
なかなか楽しそうだな、
うん、うん。
おすすめです、沖縄のサンフィジカル。
あ、
まあ、まあ、無料で受けさせてくれたんで、宣伝します。うん、ブログにも書きます。ふかしじゃなくて、1000円で受けれるんで。
はい。
まあ、ものは試し。
タコの卵見ましたって言って。
ああ、それだととても俺が嬉しい。あの、呼ばれた回があるなって、うん、キャメイさんにもね、良、うん、かったって、お塩にも配信されたんで。
てっちゃぎさんが有名 YouTuber の大変さん、どういうこと
だよ、ね、そこなんですけど、
はい、
で、そのお塩とキャメイさんと一緒に受けて、
はいはい、
で、終わった後にステーキ食べに行ったんですよ。
ほう。
ステーキ光るっていう名前で。
ステーキ光る、なんちゅう名前や。
あの、今ね、沖縄1000円ステーキの戦争が起きてて。
うん、なんかあの、俺のステーキ的な、なん
だ。そう、やっぱりステーキ。
あ、やっぱりステーキか。そうか。
いきなりステーキから始まって。まあ、もともと沖縄ってステーキ大国みたいな。
うん。うん、
そこも、
うん。
1000円ステーキ屋なんですよ。
はい。
赤身の 200g が1000円で食えると。
ほ
ー。しかも、サラダ、ご飯、スープ、おかわり中。
なんか、内地のステーキ屋より安いね。
内地のステーキ屋より安い？
うん、安い。そんなんない。あんまし。
ないでしょ。
うん。
最高なんよ。なんか体でかくなるには持ってこいなのね。
うん、うん。
だってご飯とサラダとスープ。しかもスープ2種類。卵スープとマッシュルームスープ。
あ
ー、しかも、うん、ニンニクもあるし、ニンニクチップもある。
あ
ー。で、わさびも。
あー。
塩コショウも、うん、ここ初めて行ったんだけど、
うん、
なかなか良くて、
うん、
あ、いいねって、しかもカットステーキにもしてくれるし、あの切るのめんどくさい人
いいじゃないですか。
そうそうそう。で、食べた後に、
うん、
ちょっとだけキャメイさんが、
はい、
そのお仕事的な打ち合わせ的な感じで紹介もしたいから、
うん、
ちょっとだけいいですかって、
うん、
とあるバーに行ったのね。
はい。
で、そこに行って、
うんうん、
で、キャメイさん話して、あ、沖縄のプロブロガーのインフルエンサーのてっちゃんさんですとかって言われて。
ああ、
そう。いや、そこまでって天狗になって。
うんうんうんうん、
で、もう一人、お塩さん、ハイサイ探偵団の人、うんうん。あのハイサイ探偵団の、
うんうんうん、
みたいな。あ、見たことあります。マゴロクさんですよね、
うんうん、
って。
うんうん、
いや、お仕事言ってるんだけど。で、キャメイさんはちょっと奥に行って、
はい、
打ち合わせ的な、そんな、なんか話してたのよ。
はい。
で、俺とお塩が、
うん、
その格ゲーの話しながら、
はい、
ちょっとビール飲んだり、枝豆つまんだりしてたのが、
はい。
そしたら、
うん、
バーの店員が5、6名いるのかな、
うん、
変わる来るのよ。
5、6名もいるんや、バーに。
そうそうそう、なぜか。
すごいバーやね。うん。
で来たら、
はい、
キャメイさんの知り合いで来たんですけど、何さんって言うんですかみたいな。
うんうん、
で、ああ、お塩って言いますって、
うんうん。
で、てっちゃんって言いますって。
うんうん、
何かやってる方なんですかって。そしたら、ああ、今 YouTube で、うん、あの、ハイサイ探偵だ。ああ、あの、ハイサイ探偵なの、
うん、
うん。ああ、わかりますよ、動画見てますよって、うんうんうん。マゴルクさんとかって、マゴルクさんですか、うん、って聞いて。うんうんうん、いや、お塩って言いますって、
うんうん。
で、帰っていくじゃん。
うんうん、
ちょっとなんか2、3、なんか話して。
はい、
で、お塩に。
はい、
お前大変だな、毎回こうなのみたいな。
うんうんうん、
いや、てっちゃんさん、こんなもんですよ。
うんうんうん、
誰も見てないんですよ。見てるって言って。
うんうんうん、
辛いって、
うんうんうん。
で、また、女のバーの店員が来て。
はい、
で、はっで、この人は知ってたの、お塩さん、見たことありますって、あの動画面白いですよねって。
うん、
で、お塩が、あ、見てくれてありがとうございますって。
はい、はい。
で、あれ、あれ、あれ、あれ、でも一方的に延々に話すの。
はい。
どうしても、俺も、ああ、ああ、よかったですね。ああ、そうです。ああ、そうですね。って言って、また戻ってきて、
はい、
他の店員が来て、
はい、
あの、ハイサイ探偵なの、お塩さんですか、
うん、
って、
うんうん。
いつも応援してますみたいな、名刺です。
はい。
で、これ、一巡して。
世界が？
うん。バーが。
あ、バーが一巡する。
バーが一巡して。
はい。
二巡目よ。
はい。
また来るのよ。
うん、うん。
でも、お塩毎回こうなのって。
はい。
てんちゃんさん大変なんですよ。
うん、うん。
有名 YouTuber も辛いなって思った。
うん、うん、うん。
お塩ずっと真顔だったからね。
ああ、でもてっちゃん、てっちゃんもうすでにそんな状況でしょ。
なんか状況みたいなセッティングされて。
うん。
いや、うちのバーもぜひとも書いてくださいね、みたいな。
ああ。
あ、わかりました。心なしか写真パシパシみたい。
てっちゃんも東京行ったらそんな感じになるからね。
やめんや。
いやいや、東京行ったら、てっちゃんが来てるのみたいななるよ。
ならん
てっちゃん真顔、
ならんから。
いや、なるって、なってない？
あのね、うん、僕と飲んでくれる人だけ来てくれる。楽しく。
いやいやいや、それはだからそういうとこに近づいてないからでしょ。
そう。
と言って、あの、この人、あの、ネットラジオもやってて、ブログも書いててっていう、紹介のされ方をそういうところでやられたら、
うん。
絶対そうなるよ。
だから、お塩って毎回こうで、お塩ならず、その有名 YouTuber？
はい。
もう多分そうなんだなと思うと、
うん、
一生真顔だったから、
うん。
あの、あんなにスパロボの話を楽しそうにしてた。
うん。
ロシオにスパロボ界人気だったよ。ありがとうね、出てくれてって、
うん。
なんかスパロボの新作買おうかなって言ってる人も出てきたよって、ロシオの陰です、
うん。
笑顔で、マジっすか、もうよかった、出てくれてってあんなに盛り上がったのにバーの店員が来た瞬間、孫に。
いやー、そんなもんですよ。
そんなもんか。
いや、そんなもん、そんなもん。あの、ロフトプラスワンとかで、
はい。
こう、イベントとかやるじゃないですか。やってたじゃないですか、あの、モテラジ。
モテラジやってましたね。
で、あの、イベント終わって面白かったです、みたいな感じ。これお土産です、とかって。
嬉しいじゃないですか。
ああ、いや、全然知らないですよ、こっちは。だから誰とかって。
うん。
で、こういうもんなんです。ああ、そうですか、つって。で、後でネット見るじゃないですか。
はい。
モテラジのイベントとかっつっても面白くないよね、って。
ひどない死にそうなんだけど。
いやいや、そんなもんやん。なんかいっぱい来てるから、どれみたいな。そんな有名なんやったらちょっと、挨拶の一つもしとこっか、みたいな。
いや、挨拶の一つもしとこっか、ならいいけど、あとでパンスを検索できるところに書くなよ。うん、いや、挨拶の一つみたいな感じで言ってるから俺もいいんだけど。
うん。
ひどいなぁ。だから、本当に有名 YouTuber ってこんなに大変なんだな。
いや、有名になるっていうのはそういうことやん。
なるほどね。真顔になる瞬間があるってこと。
有名っていうことによって来る人が増えるわけやん。
うん。
あの、無名やったらマジで好きな人しか来ないじゃないですか。
確かに。
有名やったらその、ほら、え、誰なあの人、誰なんって言って、いやいや、こういうことで有名なって説明した瞬間、ギャーってなるっていうパターンあるじゃないですか。
なるね。
行っとこうみたいな。
うん。
マジで全然知らなかったけど、行っとこうみたいな。
うん。
そういうことになるんですよ。
うん。
どうしたってね。しんどいもんですよ。
辛いなぁ。
でもそれがパワーになっていく人もいるわけじゃないですか。
はいはいはい。お塩は完全にパワーになってなかったです。
なんかその言われれば言われるほど、こう膨らんでいく人いるわけじゃないですか。
不可思議な。
励みパワーが。
ああ、逆励みパワーが。
溜まってったりとか、そういう人、そういう人は本当にそういうの向いてるから、
うん。
どんどんどんどんどんどんどんどん、こう膨らんでいけるんでしょうけど、
うん。
向いてる人と向いてない人いるけど、てっちゃんのとかは、やっぱり目指したがりの、究極生命体目指してただけあって、向いてるのかもしれないですよね。
まあ、そこが年上に忖度する哲也になるかもしれない。もう平気で届ける、年上には。
その、褒められれば褒められる、その、ね、褒めの内容とか、関係ない、ないわけやん。
うん。
推進力になってるわけじゃないですか、その褒めっていうのが。
うん、うん、うん。
だってっちゃんはそれに応えようとして、また次に、次も過激なことをやっていくわけですやん。
はい。
そしたら、10人騒ぐ人が増えたら、
うん。
その背後に、よくわからないけど、10人が騒いでるからついていこうっていう30人ぐらいがいたりとかするわけじゃないですか。
うん。
その30人に対してでっちゃんはさらに、パワーを注入されるわけですよ。
うん。
皆の視線が集まるほど興奮するタイプってやつですよ。
うんうんうん。
んで、自分が思いもしなかった、てっちゃんになっていくわけですよ。
で、モンスターになるわけ。もう引き返せないって。
もう取り消せないよって。
フッシュル、フッシュルって。
そうなれる人は本当に、ねえ。
強い？
いや、まあ、強い。今の時代は強いですよね。
今の環境で言えば強キャラになるってことだ。今のシーズンでは。
これからそういうのがやっぱり、すべてになっていく可能性ありますよね。
そうなろうか、じゃあ。
政治の世界とかでもそうじゃないですか、今。
政治の世界それやん。先生って言われて。
うん。
調子乗るやつが強い。
そう。中身とかどうでもいいじゃないですか、正直言って。
うん。いや、私なんかまだまだって言ったら、しらーってなるでしょ。
やっぱ勢いじゃないですか。
うん。
みんなが見たいのは勢いなんですよ。真実じゃないやん。うん、
そうね。
神器臭い真実やったら、勢いのある嘘の方が求められてるわけでしょ。だから映画と変わんないわけじゃん。
劇場型ってやつね。演技性人格障害。演技性人格障害だ。
映画と現実とドキュメントとかの様々なもののニュースとかとの境目がなくなってる時代と言えるのかもしれないですよね。
最近はそういう風になってしまったと。
画面とか文字から入ってくるその情報、動画であるとか静止画であるたりとかする情報っていう意味においては、フィクションもノンフィクションも等価値やもんね。だからフェイクニュースっていうのが成立するわけやん。
うん、じゃあやっぱ不可思議かんといけんな、じゃあそういう場では。
誰も現実を見たいっていう人がの方が少数派っていう時点で、もう初狩りでいいわけですよね。
うん。
気持ちが良くなれるんやったら。ある種の才能ですもんね、そういうの。
でも、真顔だったから。
いや、そこでもうなんかすんごいどんどんどんどんこう、興奮していくタイプやと、もうやばい YouTuber とかになっていくんやと思う。
ああ、よかったじゃん。よかった、本当に真顔で。で、真顔で、バーの店員がいなくなった瞬間、おしよ、毎回こんなのだと辛いなって。
うん、
いや、もう、てっちゃんさん、こんななんすよ。
うん。
こんななんすよ、もう言ってなかったの気がする。あーはーはーはー、みたいな。
いやー、じゃあ、どういう人間が強いのか ていうのを分かるとなんかいろいろ面白いのかもしれないですけどね。
うん。
なんか最近まだ読んでないし買ってもないんですけど。
はい。
買ったかな？覚えてないんですけど、サイコパスに学ぶなんか成功戦略かなんか忘れたけど。
学ばないで。
そうそうそうそうそうそう。
学ばないでほしい、めちゃくちゃ。
ものすごく学ばないでほしいことを一冊の本にされたって。
うん。
いや、その全米ベストセラーみたいな。
うん。
サイコパスの成功法則みたいな、なんかね。
うん。
とか、サイコパスに学ぶシリーズみたいなのが結構あることに気づいて、
うん。
ゾッとした。
ゾッとすんな。
なんかいいサイコパスになろうみたいな。いいサイコパスって何それ。
両親の呵責のかけらもないいいサイコパスってのはどういうこと？
いや、なんかね、企業をしたりとかして成功する社長は。
それ成功した人
じゃん。サイコパスだ
って。サイコパス関係ないやん。
サイコパスだって書いてある。
だからそれ、ロバート・ディ・ヘアだっけ？
うん。
の本読んでないよね。成功しないサイコパスもいっぱいいるから。
でもそのサイコパス、サイコパスに変身しようみたいなこと書いてあって。
やばいでしょ、それ。
うわ、そういう観点なかったわって。
ないわな。
変身、うん、都合のいい時だけサイコパスになろうみたいな。
それ、本当ひどい人なんじゃない？ただ単純に。
都合のいい時だけサイコパスになるやつってサイコパスですよね。
サイコパスよね、それ。
サイコパスをも超えたサイコパスな感じがする。
超サイコパスよね。
いや、折り紙ペイっていうのがあって。
はい。人気ブロガーのブタオさんが、本当のブログ。スマートニュースにも載った。ここで付き上がって。
はい。
ここで付き上がって。は
い。いや、でもね、いや、折り紙ペイっていうの
折り紙ペイっていうのは、楽天ペイとかペイペイ、ラインペイとかの
一種。一種言うたら、いろんなあるペイの中の一つ。で、はいはいはい、今まで特に折り紙ペイを使う理由なんてなかったんですよ。
ないっていうか、初めて聞いた、生まれて。
マイナーなんですよね。
やっぱ日本ってすげえぜ、みたいなペイだよね、折り紙ペイ。
でも結構、ペイペイとかよりも、最初に作ってたのかな、折り紙ペイって。
あ、そうなの？
あんまりペイが広まらなかった時から頑張ってたみたいなペイなのかもしれないですよね。
うん。
わかんないけど、はっきりと何年にできたとか、うん、私、なんか気ぃついたらあったみたいな感じやから。
うん。
で、対応してる店舗が少ないんですよ。
どこなんですか？
コンビニで言うたらローソンでしか使えないとか。
はぁはぁは
ぁ。他のペイって大体どこでも使えるんですけど、
うん。
折り紙ペイとか対応が、店舗が少なくて、なんか使う理由があんまり思いつかないみたいなペイやったんですけど、
うん。
この松屋で使うと、何度でも190円引きになるっていう恐ろしいキャンペーン始めてたから、
うん、
僕それ、折り紙ペイを入れたのね、そのために。
はいはいはい。
で、何度でもっていうのがやばすぎて、
うん、
松屋って食券で買うんですよ。
はい。
だから300円の会計にして、一旦折り紙ペイで精算したら、その時点で110円とかなるのね。
うん。
で、もう一回300円分いろんな組み合わせするじゃないですか。
うん。
で、また折り紙ペイで買ったら110円なのね。
うん。
つまり、600円分の商品とかが220円とかで買えちゃうわけよ。
意味わからん。
ハイボールって150円で、
うん。
松屋の。
うん。
2つ買ったら300円なんですよ。
はい。
300円の会計が190円引きになるサービスやから、折り紙ペイって。うん。ハイボール2杯分の食券が110円で買えるんですよ。
なんか日本の経済悪くなるのか良くなるのか分からんぐらいの割引で。
で、これ面白いなと思って。
面白すぎる。
面白いでしょ。
いや、もう。
期間内になんかできるだけ使いたいなって、得したいわけじゃなくて。
なんか使ってみたいってこと
でしょ。そう、面白すぎるから、なんか
うん。
値段がおかしいじゃないですか。110円とかって。
限界を見てみたいよね。その折り紙ペンの、
うん。で、別に欲しくないのに。
うん。
牛丼130円になるんですよ。
うん。
ま、マクドのチーズバーガーと一緒じゃないですか、牛丼が。
すごいじゃん。ペロリじゃん、じゃ
あ。じゃあ、マクドのチーズバーガーって5つとか6つとか買うときあるでしょ？
あるな。
ってことは、牛丼5つとか6つとか買って帰るみたいな、気違いみたいなことも可能なんですよ。
完全に捨てるけどな。2個ぐらい食ったらもういいかな。いや、お腹いっぱいとかじゃなくてもういいかなって。
まあ、そんなんで、面白くて、今日も、牛飯二つ、無駄に持って帰ってみて食ってみたりとかしてみたんですけど、
うん、
まあそういう話をブログに書いたら、
うん、
なんか妙に、やっぱこういうのって受けんねやろなと思って、
うん、
受けたのよ実際。
受けたなぁ、スマートニュース。
うん。
ハテナブックマークも200オーバー。
うん。
さすがモテラジ村、モテラジ村の。
いやでも、なんかスマートニュースの、スマートニュースのために書いたんじゃないぞって。
でもスマートニュース乗りがちだよね、モテラジソンに。
そう。
神田氏によれば、うん、なんか条件はそのモテラ、なんかないみたいなね。
はい。
そのアルゴリズム、条件はないって。
はい。
でもなんか乗るよね。
もう一回、てっちゃん乗って、また乗って、みたいなのがあったから、良くないのかもしれないですけど。
良くないのか。アクセスアップするからいいんだけどね。
いや、でも、そのアクセスアップするからいいっていうのがさっきの見てますよっていうのと一緒やん。
あ、そっか、きつ。
でもそこでいいってなって、こう、ね、どんどんホクホクなっていくっていうのが素質じゃないですか。
うん。
それに対して、うわ、キッズとかと思っちゃうのが、反素質じゃないですか。
じゃあ、俺も、ホクホクしていこう。
そう。
俺に足りないのは、ホクホクと不可視だ。
スマートニュース乗っちゃったよーって、もうこの勢いでスマートニュースが拾いそうなブログだけ書こう、みたいな。
うん。
素直に思えるやつっていうのは、でかくなっていくじゃないですか。
なっていくな。自然と人も集まってくるな。どうでもいい人
が。どうでもいい人が集まってくるねんけど、そのどうでもいい人たちが集まってくるのを見て、
うん。
見たーってできるかどうかじゃないですか。
なるほど、
ね。しめしめって。それとも、うわ、うっとうしいとかって思うやつは、もう上がれない。
おんたまブログが、早くどうでもいい人いっぱい集めて、俺もどうでもいい。タコの卵も、タコの卵オンタマブログのスペシャルブログオンラインサロン合同。
でもほら、いつもやったら嫌事しか、嫌事ってモテラジソンのみんなは違いますよ。
はい。
モテラジソンのみんなが大体ブックマーク書いてくれがちやから、
はい。
そういうのはいいんですけど、ね、全然知らん人がブックマークのコメントとかと書いてくれるじゃないですか。
はい。
ブログに。で、うん、そういうのって嫌事多いじゃないですか。
多いな。
で、嫌事
嫌事書くための機能かっていうぐらい。
でしょ？それやのに、ああいう、なんか、受けの良さそうな、こう、松屋で190円引きになるぞ、みたいなブログ書くじゃないですか。
うん。
適当にバーって書いて。
うん。
そしたら、いつもは嫌事しかないハテナブックマークが、
うん。
いやー、こんな面白そうなのがあるのか教えてくれてありがとう、みたいな。いや、楽しそうとかっていう。
固くなりになったハテナブックマークが。
ブックマークがなんかめちゃくちゃ嬉しそうな、で、コメントで溢れ返るわけですよ。
うん。
だったら、こんなに喜んでもらえるんやったら、
うん。
また喜んでもらえそうな記事か、こう。
励みになってるやん。励み、ブックマークになってるじゃん、ブタオさん、完全に。
いや、だからこれが良くない。
良くないか？いいことや。
え、だってもう、じゃあ、こいつらが喜ぶような記事しか書かんとこうってなるやん。
ああ、受け狙いってこと？
だから、まあ、そう。お得記事とか書こうって、これから、それ以外書かないとこうって。
うん。
実はまたいつかあれじゃないですか。ものすごい悪意に満ちたコメントばっかりの記事とか書くときあるかもしれないじゃないですか。
うん。
じゃあ失敗したとかと思うじゃないですか。
まあ、大体政権批判は何も集まらないもん。
そう。だったら、空気読んで、
うん、
もう政権批判とか二度と書かないから。
うん、
で、これで何かが完成するわけですよ。
はい。誤信が。
誤信っていうか。
PV 誤信が。
世間に乗っかった正しいブログが完成するんですよ。
はい。いかがでしたかって。
ねえ。
いや、本当にね、
うん、
政権批判ブログは受けんよ。
でしょ？でも、その、受けない、受けるでやっていくと、
うん。
まあ、マシーンになりってきますよね。
でも、受けると、になるからな。
金にもなるし、
人気も。
褒められた炎上系っていうのもありますけど、
うん。
でもそういった、あの、例えば政権批判記事とか書くと炎上にもならないですからね。
注目されないか。
ああ、もう無視っていう。
かなちいね。
やっぱり人は甘みが欲しいじゃないですか。甘みがいいんですよ。
うん。いや、甘いの好きだしな。
うん。
いやー、ほんと大変は、うん。大変。有名になった、有名になっただけに耐えられる精神力が必要。
でも、有名になればなるほど強くなるタイプもスタンドもいるからね。
うん。
てっちゃんが解き放たれる時も近いのかもしれないからね。
俺が可能性もの、獣になる瞬間も。
うん。
いや、俺は目指したいからな、マジで。う
ん、あと、スマートニュースの達人になる日も来るかもしれない。よし、もう一回ステーキの記事だって。
いっぱい写真だけは撮ってるからね。家でステーキ焼きまくって。いつでも描けるから。
うん。まあそういうことですよ。本当に。自分の好きなことやるっていうのがいかに難しいかっていうか。
好きなこと書くのがブログでしょ？
でも好きなことを書くじゃないですか。
はい。
注目集まらないじゃないですか。
かなちいね。
で、ふとしたこと書くじゃないですか。
はい。
で、注目集まるじゃないですか。
はい。
これかって思うんですよ。
思う。
で、これがコツかって。
思う。
ねえ、じゃあ、そっちの方向にじりっと進んでいくわけじゃないですか。
はい。
と、って手応えあるわけじゃないですか。
はい。
さらに2、3歩踏み込んでいくわけじゃないですか。
うんうんうん。
でかいぞ、これはって。やっぱこっちか
こっちだったかってなるんか。
うん。
だって今、俺のブログに Google でたまたま見たんですけど、
はい、
検索してキーワードの単語がもう本当に悲しいですよ。
はい、
ゲイ、ブス。なんでゲイ、ブスやん。どうやったら俺のブログにたどり着くの？
いやいや、だゲイバー時代とか書くからでしょ。
あとはアグリッコとかね。アグリッコのブログとかも。
ああ。アグリッコ全巻出たらいいのにね。
でもゲイブスはひどいでしょ。俺ブスなんて一言も書いてない。あまりにもひどいよ。さすがに。
ゲイブスで調べてたどり着いててっちゃんのブログ見て、一体何を思ったのかって。
何を思ったのか聞きたいわ、逆に。
ああ、これこれって思ったのかな。
そう、ほんとブスって迷惑よね、みたいな。俺か、ブスは。むしろ
画像検索とかしたのか。
くそゲイバー沖縄とかでせめて検索してほしい、
うんうんうん、
ゲイブスで俺のブログで来たら失礼、ゲイのブスに、
うんうんうん、でゲイにしか見えないっていうね。
9割ゲイだからね。
9割、人は9割ゲイ。
そう、俺はね。
うんうんうんうん。そんなもんですよ。まあみんなも、どういう方向に目指すのか分からへんけど、これ格ゲーやったらね、相手の体力減らせる方法は一番正解なんですけどね。
うん。うん、面白くないやつもいるけどね、それでも。そこが問題なんだけど。
何その面白くないって。
え、対戦してて面白くないやつっているんですよ。強い弱い関係なく。
あ、そう。
いろいろもん、そこはね、
うん、
いろいろ、歌尾さんが、あと2、3ヶ月してくると、分かってくると思うんですけど、はい、面白くないやつ出てくるんで、格ゲー。こいつとあんまやっても意味ないなと。でも負けるとか。
あ、
でもそういうやつに安定して勝てるのが、トッププレイヤーですな。
うん、っていうか、トッププレイヤーで思い出した。
はい。
梅ちゃんが、
うん。
あれですよね、ヒットボックスめっちゃ上達してますよね。
そうそうそうそう。やっぱヒットボックスなんすかねって思うよね。
これやばいやばいって言いながら。
みたいな叫び声開けて。
最初めちゃくちゃキーってなってたけど、
うん、
今最速でサマーソルトとか。
うん。
怖い。これもう、中段立たなくてよくないみたいなこと言って。中段立つぐらいだったらサマーでよくないって。
うん。
操作一緒だしって。
だって、後ろも下も入れっぱできるからね。
こう、立って中段入れるんだったら、来たーっつって、
うん、
サマーして、あ、これやばいって、このコントローラーやばいってなってる。
ヒットボックス、俺らもやろ？
え、
だって今、そのヒットボックスの作り方とか YouTube に上がってるじゃないですか。
あのガフロ。
そうそう、で、2万円ぐらいで買えるじゃないですか。
ガフロヒットボックス。
うん。
顔梅ちゃんが使ってるのもガフロモデルですよ。
そうそうそう、じゃあやろ？もう。今だって今。で、ヒットボックスのブログ書こう。行くぜ。とことん行くぜ。ヒットボックスのパーソナルトレーニング受けよ。自分じゃ薬指で押してたんだけど、ここ小指だったんですね、みたいな。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。というわけで。
はい。
関西ラジオ商店街ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイトの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。